こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの小坂次長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週すいませんでした。
いいえ、寂しかったですよ。
代わりにね、安田さんに来て
ましたんで、ね、そうそう、アイドルの安田さんが来てくれまして、
そっちの方がええって言ってみちゃうかなと思って
すごい華やかでした
ですよね。
はい、今日もよろしくお願いします、は
い、お願いします。
今日はどなたでしょうか。
はい、今日はですね、うん、兵庫県動物愛護センターから玉木企画課長さんに来ていただいて、ペットの飼い方相談と、動物絵本の読み聞かせ会についてお話ししていただきます。
はい、玉木さん、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めましてですね。
そうですね、初めましてですね。
はい、初めてお越しいただきましたけれども、はい、ただね、あの動物愛護センターさんはねずっとお世話になってますけれども、はい、今日は、まあ、話題としましては、まあ、ワンちゃん猫ちゃんとかねペットを飼う人が非常に多いなという昨今ですけれども、はい、やっぱり飼い始めると何かとトラブルが起こったりとか、はい、思ってたみたいにうまく飼えなかったりとかっていう、はい、いろんな問題が出てくるんじゃないですかね。そのあたり聞かせてください。
はい、そうですね、最近あの朝晩の冷え込みも徐々に和らいで、うん、春をすぐ近くに感じるようになってきましたので、うん、ペットを連れてお散歩に行ったりアウトドアをしたりすることも多くなるかと思いますが、はい、マナーを守って楽しく過ごす飼い主さんがいる一方で少し困った飼い主さんがいるのも事実です。うん、兵庫県動物愛護センターには近所で飼っている犬の鳴き声がうるさいや猫の糞尿に困っているなど様々なペットに関する苦情や相談が寄せられています。
ペットに関する苦情や相談ですか。じゃあ具体的にはどんな相談があるんですか。
はい、例えばノーリードでの犬の散歩や、うん、犬の放し飼いなんですが、一昔前は朝起きたら飼い犬を放して散歩に行ってこい、帰ってきたら朝ごはんのような飼い方もあったかと思いますが、はい、この20年ぐらいの間で番犬スタイルのような飼い方から家の中で家族と一緒に暮らす飼い方に変化してきましたので、うん、今では離れている犬を見かける機会もかなり減ってきたかと思います。
うん、全然見かけないですね。
はい、うん、犬の放し飼いやノーリードでの散歩は犬にとっても人にとっても非常に危険な行為ですし、うん、兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例の第12条に飼い主は飼い犬が人の生命等に危害を加えないようにこれを鎖等でつないでおかなければならないと決められています。
はい、
ノーリードでの散歩や犬の放し飼いをしていると飼い主がコントロールすることができませんので離れている犬が周囲の人を噛む、襲うなど犬による事故の危険性があります。うん、また犬が迷子になる可能性も高いですし交通事故の危険性もあります。うん、交通事故となると犬だけではなく車に乗っている人、周囲を通行している人など様々な人に危険が及ぶ可能性があります。
うん、そうですよね。まあ、確かにリードや鎖でつながってないと勝手に走り出したりしたら追いつけないですしね。じゃあ、 あの動物愛護センターさんでは放し飼いなどの相談を受けた時ってどんな風な対応されてるんですか。
はい、ノーリードでの散歩や放し飼いの相談を受けた場合には、うん、いつどこを散歩しているのかどこに住んでいるのかが不明なことが多いですので、うん、相談があった場所の周辺をパトロールしながら広報車で注意喚起などをしています。
うん、まあ、確かに、まあ、ずっと止まってたりとかすることはないですよね。動くわけですからねワンちゃん。もしじゃ飼っているワンちゃんがね他の人に噛みついて怪我をさせたりしたらどんな風に対応すればいいんでしょうか。
はい、飼い犬が他人の生命または身体に害を与えた時は被害者の方の手当てなどを行うことはもちろんですが、うん、飼い主等は直ちに飼い犬事故届によって事故が起きた場所を管轄する動物愛護センターに提出する必要があります。
はい、
この場合の生命または身体への侵害とは、噛んだ傷だけではなく、引っかいた傷や驚いて転倒したりした時の打撲なども含みます、
うん、
またこの直ちにとは、所有者等が事故を知った時から72時間以内とされています、
うん、
さらに飼い主は事故届の提出とともに飼い犬の狂犬病の疑いの有無について検診を受ける必要もあります。
うーん、まあ、ニュースなどではね、たまに聞きますよね、飼い犬がね、
はい、
他の人を噛んでしまったとか。
そうですね、最近ちょっとありますね、
う
ん、
そうですよね、はい、だから結構大ごとになるっていうことなんですよね。
そうですね、はい、ですから飼い主の責任として、まずは飼い犬による事故を起こさないように飼育する必要があります、
うん、
飼い犬事故届を提出された飼い主さんからは、まさかうちの子が人を噛むなんて、というお話をよく伺いますが、普段家で過ごしている時には攻撃性などはなくても、ちょっとしたことに驚いてしまうということがあります。
そうですね、
例えば散歩中に後ろからランニングしてきた人に驚いて不意に噛んでしまったという事例はよくあります。
そうなんですか、
はい、で飼い主さんはご自身の飼い犬が絶対に人を噛むことはないと過信せずに、
うん、
もしかしたら人に危害を与えてしまうかもしれないという危機意識を持って飼い犬と接してほしいと思います、
うん、
人とすれ違う際にはリードをしっかり持って人を避ける、家に来客など予定されている時はケージで管理する、混雑する場所に行く時には犬を連れて行かない、など様々なシチュエーションに応じて適切に行動してほしいと思います。
うーん、まあ、どうしてもやっぱり自分のとこの、ね、ワンちゃん可愛いからうちの子に限ってとか思っちゃうんですよね。うん、でも過信せずにね、もしかしたら人に危害を与えてしまうかもしれないという危機意識は常に持っていただきたいなと思います、うん、
はい、
じゃあ玉木さん、他にはどんな相談がありますか。
はい、犬の場合は他に鳴き声がうるさいとか糞の放置などの相談も多いです。鳴き声については犬にストレスを与えないようにしたり、小さい時からしつけをすることで問題行動が解消される場合もありますし、糞の放置についてはこちらも条例で飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が道路、公園、広場、その他の公共の場所において糞を排泄した場合には直ちに当該糞をその場所から撤去しなければならないとありますので、
うん、
糞の処理はきちんとするようにしましょう。
はい、やっぱちゃんとね、マナーを守って飼わないといけないわけですもんね。じゃあ今までワンちゃんのお話だったんですが、猫ちゃんについてはどんな相談があります？
はい、猫に関する相談で一番多いのは、
うん、
猫への無責任な餌やりによる被害です。
はい、
はい、餌を与える側はお腹を空かしている猫がかわいそうという気持ちかもしれませんし、
うん、
飢えている猫に餌を与えて何が悪いのかという意見もあるかと思いますが、
うん、
それは責任ある飼い方をしていればの話です、
うん、
お皿にてんこ盛りの餌を置くだけであとは知らないでは、命を救ったではなく、ただの自己満足だと思います。
そうですね、
はい、野良猫に無責任に餌を与えるとどうなるかと言いますと、
うん、
まず餌をもらう周辺で糞尿の被害が発生しますし、
うん、
餌に集まった猫たちが繁殖出産することにより子猫が増えることも考えられ、増えていった野良猫が木、車、家などを傷つける器物損壊やゴミステーションや畑、庭を荒らすなどの環境悪化も発生します。
はい、
また餌を片付けず置いたままにすると、特に夏には腐敗による臭いや衛生害虫の発生なども考えられます、
うん、
餌を与えるだけで糞尿の片付けや不妊処置もしないような関わり方ではなく、屋内で責任を持って飼ってほしいと思います。それができないのであれば、中途半端に猫と接することはやめるべきです。
うーん、そうですよね、まあ、ちゃんと責任を持ってしっかり管理しないといけないですよね。
はい、動物愛護センターではこのような県民の皆さんからのペット動物に関する相談に日々対応しています。
はい、
イベントや講習会等で広範囲に動物の適正使用を啓発することもありますが、こうした個々に対する飼い方指導によって飼い主の意識向上を図り、最終的には人と動物の共生する社会の実現 を目指して業務を行っています。
はい、その動物の適正使用の啓発の一環としてされている取り組みがあるんですよね。
はい、動物愛護センターでは毎月第3水曜日に動物絵本の読み聞かせ会というイベントを開催しています。この読み聞かせ会は未就学児とその保護者の方を対象として動物が主人公であったり動物が出てくる絵本を、子どもさんに読み聞かせて楽しんでもらうことですが、それと合わせて猫のイラストを使って適切な飼い方を分かりやすく説明するパネルシアターなんかも実施してペットを飼う上で心がけていただきたいことについてお話しています。
うん、これ以前からやってらっしゃるんですか？
そうですね、うん、前から、はい、実施しています。
すごい楽しそうじゃないですか、ね。はい、ちっちゃい子どもさんには絵本やイラストで楽しんでもらって、それを見ながら保護者の方にも飼い方をしっかり学んでいただけるという、なんと一石二鳥のイベントなんですよね。ではでは詳細を教えてください。
はい、動物絵本の読み聞かせ会は毎月第3日曜日10時半から、11時まで、直近では、4月は17日になります。
はい、
特に予約の必要はありません、うん、で場所は兵庫県動物愛護センターの愛護館動物ライブラリーにて行っています。
はい、
所在地は尼崎市西小屋4丁目 1-1 になります。参加費は無料。対象は未就学児とその保護者。施設にはおむつの交換するような場所もあります。その他として、読み聞かせの後にですね、猫と触れ合える機会なんかもありますので、はい、ぜひお越しください。
はい。
問い合わせは兵庫県動物愛護センター電話番号が 06-6432-4599 になります。駐車場も無料になってますので、うん、ぜひお越しください。
わかりました。動物絵本の読み聞かせ会毎月第3水曜日で、次は4月17日水曜日10時30分から11時まで兵庫県動物愛護センター愛護館動物ライブラリーで行われます。参加費無料ということで、ぜひお越しください。楽しみながら楽しい飼い方を学べるということでね、ご紹介いただきまして、玉木さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では小坂次長よろしくお願いします。
はい、私からは先週うちの安田さんの方からもお知らせしましたけれども、
はい、
令和6年度の阪神南ふるさとづくり応援事業についてお知らせします。
はい、
この阪神南ふるさとづくり応援事業ですけれども、阪神南地域で活動されている団体さんで、地域での課題解決や地域の活性化などそれぞれの団体さんが創意工夫をしてより良い地域づくりを目指す新たな取り組みに対しまして、その経費の一部を補助するということによりまして、県民主体によるふるさとづくりの広がりを推進するという事業です。
はい、
補助の対象団体ですけれども、尼崎、西宮、芦屋の阪神南地域を活動基盤としている自治会ですとか NPO 法人などがの地域団体で、かつ規約などを定めていることが条件となります。
はい、
次に補助対象事業ですけれども、2つの区分がありまして、1つ目が地域活動支援事業といいまして、これは地域課題の解決それから地域の活性化に向けた取り組み、地域のにぎわいを創出して消費喚起を図る地域活性化につながる集客イベント、例えば親子体験学習会ですとか、
うん、
多世代交流イベントなどが対象となります。次に2つ目の区分ですけれども、大阪関西万博に向けた交流促進支援事業という区分で、2025年に開催されます大阪関西万博を契機としまして、国内外からの来場者に対しまして阪神南地域の魅力を発信して誘客それから交流を促進するイベント、例えば阪神南地域で盛んなマリンスポーツそれから地域の芸術文化などを活用するイベント、尼崎運河を活用した魅力発信など地域外からの誘客や交流を促進する取り組みが対象となります。
はい、
これらの事業それから取り組みに対しまして必要な経費の一部を補助するわけなんですけれども、一つ目の地域活動支援事業につきましては補助金額の上限が20万円、
うん、
それから関西万博に向けた交流促進支援事業については上限30万円となっております。 募集期間は令和6年3月18日、今週月曜日からですね、
はい、
始まっておりまして、令和6年4月の10日の水曜日まで、応募いただいた事業につきましては審査会っていうのがありまして、そこの内容を審査していただきまして、その結果、ね、不採択ですとか、あるいは金額が、まあ、若干減る、減額することもありますので、うん、あらかじめご承知おきください。
はい。
応募方法は、阪神南ふるさとづくり応援事業で、まあ、パソコンで検索していただいて、また、具体的な応募の方法ですとか、ご不明な点につきましては、阪神南県民センターの県民交流室、県民産業振興課の方にお問い合わせいただきたいと思います。
はい。
電話番号が 06-6481-4618 06-6481-4618 までお願いします。
はい。
すでにね、地域の活性化に貢献する事業ですとか取り組みをされている団体はあると思うんですけども、うん、まあ、そういった団体をはじめまして、地域のために、まあ、こんなことあんなことやってみたいなって思ってるけれども、まあ、自分たちだけで、ね、お金を負担するっていうのはなかなか難しい、うん、まあ、そういった悩みを抱えられていらっしゃる方もぜひこの阪神南ふるさとづくり応援事業を活用してみてはいかがでしょうか。
はい。
ということで今回は令和6年度の阪神南ふるさとづくり応援事業についてご紹介いたしました。
はい、わかりました。どうもありがとうございます。はい。ということでして、本日は兵庫県動物愛護センターから玉木企画課長に、そして県民交流室から小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。